FM 群馬ザスパチャンネルシーズンオフはザスパ中継のメンバー高田康則さんと笹川博明アナウンサー、そして私上妻由里子で今シーズンを振り返り今後のザスパを展望していきます。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ最終回の今回は来シーズンだけではなくて、まあ、この先5年10年、まあ、さらにその先へということでザスパへの期待を伺っていきたいなと思うんですが、まあ、そういった長いスパンでの期待ということなんですが、まあ、ザスパが安定的により強くなるために必要なことっていうのはどんなことでしょうか。高田さん、いかがですか。
前回もちょっと触れてたかもしれないんですけど、このクラブに来るとこういうものがあるっていうとやっぱ選手は来たいんですよね。で、例えば若い選手が伸びていくとか、このチームは攻撃的だから自分の特徴に合っているからこのクラブを選んできてくれる、うんうん、何かそういったこうここに来れば何かに出会えるっていうようなも形っていうのはねすごくあればクラブのこう価値っていうのは上がってきますし、人が集まってきて毎年毎年例えば選手がここは巣立っていってもまた新しい選手が入ってきてくれて、うん、どんどんどんどんいい循環が生まれるんじゃないかなって。でその中でもねアカデミーがねこうやって長年やってるけどまあなかなか結果出なかったりとか、自分も息子さんに入れてアカデミー誰一人上手くならなかったですけどでも、うん、やっぱそこからこうアカデミーの選手が出てきてどんどんどんどん活性化していくっていうのは本当10年後にはもうやってってほしいことだし、うん、こうやっぱ下の年代がねどんどん育ってきてもらって、うん、つい最近のニュースで言うと群馬県に2校がプレミアリーグに上がるっていうね、実は桐生と育英が上がるってい こう群馬県の高校サッカーがすごい今ね熱い状態であって、そこにやっぱザスパのねユースも2部から1部には上がったんだよね今年ね。来年1部で1位になればプリンスも行けるし、そういうアカデミーっていうところもどんどんどんどんこう出てきてほしいなって。僕自身もユース出身なんでベルマーレの、
はい、
で自分が、まあ、自慢じゃないですけど、自分が初めてユース上がりでデビューした人間で。で、やっぱりそう言って、下からこう上がっていくっていうのは、最初本当ものすごい勇気がいると思うんですよ。監督とかもね、使うっていうのは。全然上手な選手じゃなかったですけど。でもなんかそういった思い切ったね、采配だったり、なんか思い切ったこともね、あってもいいんじゃないかなって。それが未来につながっていくんじゃないかなって、僕は思います。
なるほど、そっか、下からの、まあ、突き上げじゃないですけどそういった部分も必要になるということなんですね。
はい、
笹川さんいかがですか。
まあ、私はやっぱりあれだと思いますね、高田康則入閣まあここじゃないかと思いますね。
どこに入るんですか、じゃあ。
どこに入るんですか。どこに入る。
やめた方がいいですよ。
いやいやいやいや。まあでもね、やっぱり高田さんは今ね、FM 群馬のザスパ中継含めていろんな関わりをしてくれてる、本当に OB として数少ない一人だと思うんですけど、はい、そういったザスパで頑張って、現役引退した後に、何かこう、帰ってくる場所がないんですよね、ザスパって。まあ、帰りたいと思ってくれてる人はたくさんいるんだけど、実際に迎え入れる場所が、まあ、そのチームのね、監督、コーチもそうだし、フロントスタッフもね、そうだし、まあ、川岸くんとかはいますけれども、なかなかこう、みんながみんな、ザスパで頑張って、いい思い出作ったけど、まあ、その後、ザスパで力を尽くせないっていうところがあるので、やっぱりそういう部分を、こう、本当に OB 選手を迎え入れられるような、まあ、やっぱりクラブとしての強さ、さっきの育成年代の強化もそうですけれど、途中で何回か話した、ザスパの今のお金のなさもそうですけれども、やっぱりザスパっていうこう家が本当にみんなが帰ってこれるようなそういった場所にもっともっとこれからやっぱりクラブが大きくなってってほしいなっていうのをね切に願いますね。
なるほど、まあ、確かにそのザスパ OB の方々がまたチームに帰ってきていろんな役割をやって担ってくださるとやっぱり応援している方々もすごく年代が広がるというか、うん、まあ、上からで今の現役の選手を応援している方から、まあ、その当時の OB の時にOB の選手を応援していた方からっていうすごい幅広くなるのでいいですよね。
うん、そういうその下部組織、まあ、子供たちがザスパのチームに入って、はい、そこからトップチームに入り活躍して引退して、ね、今度はその監督コーチもそうだしクラブのスタッフとして、ね、あの活躍してくれるっていうそういうやっぱりいいサイクルいい流れっていうのがねできてくると、うん、まあ、本当にあのザスパってクラブが安定的により強くなるんだななったんだなって言えるのかなと思いますけどね。
なるほど。
あげつまさんどうですか。
いや難しい、なかなかそのねどうしたらいいんだろうっていうのはありますけど、確かにお二人のお話を聞いていてもっとザスパに思いを持ちながら関わってくださる方の人口を増やすというか、うん、なんていうんですかね、そのザスパをこういうふうにしたいんだっていうような思いがいろんな多分アプローチの仕方があると思うんですけど、そういう方々が集まる本当に人が集まってくるクラブチームだといいんじゃないかなって思いますけどね。そうすると本当にもっともっとザスパのユニフォームを着て週末にスタジアムに行くっていうなんかそういう流れというんですかね、そういうファンとかサポーターの方がどんどん増えるんじゃないかななんて、まあ、漠然としてますけど思ったりしますね。
いいですよね、だからきっかけは何でもいいってことですよね。さっきの前回の話もそうだけど、うん、なんか可愛いグッズでもいいしね、きっかけは何でもいいんだけど、うん、そこに集まってコミュニティができてクラブの価値が上がって、
うん
うん、もっともっと群馬県に知ってもらうってね、
うんうん、
ゆくゆくはそれがお金になって、
はい、
補強できて、うんね、いい流れができますもんね。確かに、ね、
うん、確かに、
うん、
まあ、そういった意味ですと本当にずっと応援の応援歌っていうんですか、応援の曲をずっと提供してくれているラッコタワー、群馬のバンドのラッコタワーなんかは、うん、はいはい、本当にそれの、まあ、きっかけとなってくれた存在でもあるので、そういった存在もずっとなんだろう一緒に大きくなっていったらすごく素敵だなとは思いますね、うん、
本当ですよね、
うんうん、
発信ですよね、いろんな発信の仕方があるから、うん、はい、で上妻さん宇宙行っちゃえばいいんじゃないですか、
宇宙です
、宇宙からあのザスパのユニフォーム着て
確かに
宇宙すごい発想、
発信力すごいですよ、
発信力すごいです ね、
ね、宇宙行っちゃえば、
うん、まあそう本当にそうですね、なんかその自分が発信する自分も大きくなって成長していろんなところでザスパってこういうチームなんだよ、一緒に応援しようっていうような発信ができたら素敵だなと思いますね。
そうですね、
うん、
確かに昔ザスパのユニフォームって電車男に出てきましたよね。
はいはいはい、うん、電車男ね、
ね、
そう
なんですよ。
そうなんですか、
ユニクロのユニフォームね、
一番最初あのユニクロのバージョンのユニフォームだったのかな、
うんうんうん、
そう、それそのユニフォームだったかな、そう、電車男ドラマ、それにその出てきて、
うん、
まあ、なんかこうおーみたいになったんですけど、
なりましたよね。
いや、そういうのうまく使えないんですよこのクラブは
確かにあれチャンスだったな、
チャンスいっぱいあるのに
確かに
だって今考えたら最初ユニクロがユニフォーム作ってたクラブって、確かにねえ、
いや、すごいです、先駆けですよね、うん、ユニクロ、うん、
本当ですよ、
うん、確かにな、
まあ、テレビとかもいいんだよ、
先駆けですよ、ファイテン、
ファイテン、そう、ファイテンもそうだし、
うん、
そう、だこれからテレメが来るってことだね、
あ、確かに、
うんうんうん、
盛岡がケレメですよね、
やばいな負けらんないな
確かに発信、負けられない、
発信ですね、
いやいや、でもね、あげつまさん本当ね、今シーズンザスパナ乗って20年目のシーズンだったわけですよ、結構な長さなわけじゃないですか。
そうですね、はい、
本当にここから先もっともっとやっぱりザスパっていうものを知ってもらわないと尻すぼみになっちゃうわけで、
うん、
今高田さんが話してくれた発信とかね、
はい、
やっぱりもうどんどんどんどんもっとこう街に出てってほしいんですよね、ザスパがね、みんなのところに、
あ、群馬の方々のところにザスパが、
そう、うち、ん、にこもってる、あの事務所にこもってるんじゃなくて、
ソ
ーダスターとか敷島にこもってるんじゃなくて、
うん、
だからこの前やったあのねパブリックビューイングとかすごくいいと思いました。
あ、欅大熊橋でね、そうそうそうそう、やったんですよね、
特定多数のところでね、
うん、確かに、
だから本当にあの地域とつながってほしいし、もっと街に出てってほしいし、 そこで本当に楽しい話題、別にサッカーだけじゃなくていいんで、うんうん、楽しくて面白いこといっぱいやってほしいなと思います。
笹川さんもあのゴルフの中継してる場合じゃなくてさ、発信していきたいよね。
確かに確かに。
ねえ、ゴルフだ F1 だやってる場合じゃないですよ本当に。
いや そんなことないです。だからあれじゃないですか、あのね、群馬県もゴルフ場あの全国で見ても多いところなんで。
なるほどね。
ダスパもゴルフチーム作ったらいいんじゃないですか。
あ、いいかもしれない。フットゴルフができるんですよ群馬県ね。
そうですよ。
そうなんだ。
フットゴルフチームいいじゃないですか。
みんなまだ他やってないんだからさ。
うんうんうん、
確かに
ね、
面白いですね。
そうですね。
うん、
だって e スポーツだってね盛んだけど、うん、ザスパ特にまだチーム
確かに
ないですもんね。
確かに。
高田さん解説してくれてますけど、 e スポーツ。いや
この間あの全部イベントね進行してましたけどね、笹川さんがもう。
だからあのちょっとほらあのね、トップチームのスタッフってなるとちょっと高田さんにもあのお支払いするものが限られちゃいますけどe スポーツのウイレのチームのザスパのなんか監督だったら、うんうん、ね、高田さんちょっと監督になっていただいて、
たまに行けばいいですか。でもそうですよ、ザスパって名前だからであって別にサッカーであるべきじゃないだけじゃないんですもんね。本当にそうですよね。うん、なんかまあもちろんサッカークラブが根底にあるけども、はい、ザスパっていうのがなんかこう違うところでね、ラーメンザスパがあってもいいですしね、
まあ、
コラボされてますけどね、
うんうん、
確かに確かにそうですよね。
そっか、もっともっとそのザスパというブランドというか名前をもっと広げてみんなで知ってもらうっていうことですかね。
20年経ったんでね、ここからちょっとまたさらにいろんな形でザスパっていう名前を広く知ってもらいたいなと思います。
そうですね、そういった意味でも FM 群馬も頑張りたいなと思っておりますので、今後ともよろしくお願いします。
頑張ってくださいよ。
頼みます。
お願いしますよ。
お願いします。
頑張りたいと思います。はい、ということでFM 群馬ザスパチャンネル、まあ、ここまで3回にわたってお届けしてまいりました。高田さん、笹川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。